それでは一校の幼児教育の無償化についてですが、この件につきましてはやっぱり皆さん同僚からも関心があると思っていろいろの意見も質問もあっておりますが、この件は私たち国民の保護者は希望していることでございますが、政府の政策であり市長もご答弁ができない点もあるかと思いますが、市の今後の政策として3点についてお尋ねいたしたいと思っています。安倍市長は9月25日の衆議院解散宣言をはじめ、当選後の本会議の所信表明、また衆議院本会議の答弁でも選挙約束の通り2020年度までに3歳から5歳までの全ての子どもたちの幼稚園保育園の費用を無償化する、そしてまた0歳から2歳児については住民税非課税の主体は大対象に進めるということでございます。政府は12月上旬に、政策パッケージの作成とされていましたが、11月27日の衆議院予算委員会では幼児教育保育無償化 対象の範囲について議論する専門家会議を設置してそれに委ねるとしておりました。委ねるとして来年の夏までに結論をされたいとしておりましたけれども、政府は12月8日の、臨時閣議では安倍首相の看板政策、いわゆる人づくり革命の現実に向けた2兆円規模の政策パッケージが決定され、その整合性がまとわることになっておりますけれども、政府の2兆円の内訳では、教育、幼児教育の保育の無償化が約8000億円と、待機児童対策には約3000億円のが想定されております。その財源は、来年の10月に予定されている消費税 10% の引き上げの件に、上で伴う増税分を主な財源とされております。政策としては私も子育てのためであるので、まあ、言うと思っておりますが、増税予定が財源不足になった場合には、先般の財政調整基金での増額の自治体は、地方交付税の配分を減額するとの市長の発言から見て、財源確保はこのは厳しい市長でありますので、自治体への負担の見直しがあるのではないかというふうに私も危惧されておりますが、この辺について市長が何かございましたら、答弁をお願いしたいと思っております。次に、待機児童対策についてでございますが、これにつきましても昨日中田議員からも、待機児童の現在の対応を強く要望されておりましたが、私も同感でございますけれども、これも今すぐ対応ができるものではありませんが、全国の待機児童の保護者からも待機児童が対策が無償化よりも先だとの意見も出ております。私も、まあ、いろいろとこう複雑な気持ちでございますけれども、一市の保育園児の待機児童は今年は、14名と聞いておりますけれども、これは入園申し込み児童の待機児童だと私も思っておりますけれども、一市全体の待機児童の、年齢、これはまあ2歳以下であるかどうか分かりませんけれども、その状況について、そして入園申し込み以外で自宅で保育されている児童も私もあると思われます。まあ、これは調査されておるかどうか、そしてまた今年の待機児童については、来年の、入園申し込みには、まあ、優先できるかどうか、まあ、それは申し込みの数にもよりますけれども、それも含めてお尋ねをいたしたいと思っています。そして、幼児教育が無償化になる と待機児童はもちろんのこと、家庭で保育されている児童も入園希望の増加が予想されますが、2020年の実施まであと2年でございますが、児童の推移は今後のやっぱり出生率によりますから、まだ私は未知数であると思っておりますけれども、その予想はどうであるのか、そして、平成20年10月の現在の児童数の調査を私はちょっとしていましたが、現在0歳児が175名、1歳児が229名、2歳児が195名、3歳が235名、4歳が232名、5歳が222名、そしてまあ5歳以下計算を合計しますと、1279名の児童がいるようになっております。まあ、現在、これが一番問題ですが、今の1歳より0歳はですね、45名減になっておりますね。まあ、そういうことで、 本源というのはもうずっとこう続くわけですけれども、2年後の出産にもよりますけれども、これが増加すればいいわけですけど、源となりますとですね、今後のやっぱそうした対策、幼稚園の整備とか、まあ、今のままでいいのかというようなこれが課題になってくると思っております。まあ、そういうことで一つこれについてお尋ねをいたしたいと思っております。次に3校の施設の整備と保育士の確保の受け皿作りについてでございますが、無償化は保護者や自治体にとっては大変ありがたい政策でございますけれども、無料化になりますと入園時の増加も予想されます。まあ、これは今までは自分の家庭でやっておっても、まあ、働きたいけれども仕方ないなという方がいらっしゃると思いますね。そうしたことで、そのためには施設の整備、保育士の確保がの受け皿作りが対策が重要になります。そのような見地から、児童福祉施設、基準、昨日もこれ話があっておりましたが、保育士1人当たりの入児の園児の対比を見ますと、昨日市長が申し上げておりましたけれども、零歳児は、3人に1人、結局3人に1人の保育士がいいということでございますが、これについてもですね、今14名おりますが、これがまあ1か所でない、まあ、バラバラと思いますけれども、やはり14名にしますと、まあ、2歳以上もかかりますから、3、5、15。結局、3人ですかね、5人の保育士がいるわけです。まあ、そうしたことで、これがまた1歳以上かかりますとまた違いますけれども、そうしたことで、その対比によってまあ違うわけですね。それで、なかなかこの保育士の確保は現状ではなかなか厳しいような、ありますけれども、早急な対策が必要と思っております。そしてまた、そうですね、そうしたことで、結局、その受け皿作りが大事じゃなかろうかということに思っておりますので、この3点について、お願いいたしたいと思っております。
一山茂議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
13番、一山茂議員のご質問にお答えをいたします。幼児教育の無償化についてということで、3点でございます。まず第1点目の、無償化について、市の負担が出てくるのではないかということでございます。これにつきましては現時点では不明だとお答えするしかないと思っております。議員ご承知のとおり、この幼児教育無償化の財源につきましては、消費税増税分を1兆7000億円、そして産業界から3000億円の拠出だということで、合わせて2兆円当てるとされておりますけれども、それ以上のことは現時点では承知をいたしておりません。また、自治体に対しまして、この無償化の財源を交付をなさる、それは地方交付税だと思っておりますけれども、その中身についても、正直申し上げて、算定根拠等に、不安があるというのも事実でございます。これは国が責任を持って出さることですから、県市等にその財源を求めるということはですね、私は断固反対をしてまいりたいと思っておるところであります。2点目の待機児童でございますけれども、14名のご指摘のように14名の待機児童がございます。内訳を申しますと、0歳児が10名、1歳児が1名、2歳児が3名というこういう内訳になっております。現在待機児童が発生しておりますために、国の指導によりまして平成27年3月に策定した育児子ども子育て支援事業計画、これは平成27年から31年度にかかるの間の計画でございますけれども、今年はその中間年に当たっておりますために、計画の見直し作業を進めているところでございます。ご存知のとおり、先ほど申されたとおり、出生児数は毎年緩やかな減少傾向にございます。0から2歳児につきましては、まあ、3歳未満児ですございますけれども、平成27年4月1日現在662名がおりましたが、平成29年4月1日には619名、3年間で43名 減少を出しておるところであります。まあ、1年に平均いたしますと、1年平均13名の減ということになるわけでございます。あ、14名の減となるところでございます。一方で逆に、3歳未満児の入所希望者数は平成27年度に277人から、平成29年度は306名ということでございまして、これ平均いたしますと 14.5 になります。ですから14名減っているのに14名入所者希望者が増えているというこういう状況にございます。このようにまた無償化をされるとさらに入所希望者が増えるということも予想されます。そこで3点目の無償化は保護者にはありがたいけれども希望者が増加するから施設の整備、保育士の採用等受け皿の対策が必要になるがどう思っているかというご質問でございます。保育所に入所できると申しますか、対象と申しますか、それは、保護者が月に64時間以上仕事をしているということが入所の条件でございます。しかしながら新たに仕事を求めて働こうとしている方はですね、60時間ないわけですね。ところがハローワークに行きますと、まず保育所に入所を子どもができますかという話が先に来ると、もうそうしますといつまでたっても入れないということになるわけですね。そういった状況があることも事実でございます。そういった中で無償化や今後も女性の社会進出が増えれば入所希望者数が増え現在の保育所等では不足することは明らかでございます。出生児数や入所希望者数のピークなども考慮しながら今後公立施設の統廃合による認定こども園化や民間への働きかけ等を含めまして施設整備が必要になると考えております。また毎年保育士の募集を行っておりますけれども現在でも応募者が募集定員数に満たない状況が続いております。マンパワーの確保も早急に必要であると実感をいたしております。現在の公定価格制度では民間保育施設には保育士給与改善加算やキャリアアップ加算など保育士の賃金を改善するための加算も付加されることから保育士確保と処遇改善の意味からも幼児教育保育の質の向上と量の確保のためにも民間力の活用は必要不可欠でございます。民営化の検討も必要であると考えております。特に先ほど申し上げました3歳未満児、平成29年4月1日現在619名と申しました。その中で入所希望者は306名でございますから約 50% が入所希望であってですね、現29年4月の段階で、あとの 50% はいわゆる入所しないわけですから、この 50% の方がもし無償化になるとですね、やはり、保育にかける方しかダメよと言いながらもですね、そこにやっぱり公平不公平のですね、感が発生してくると思うわけでございます。そういった中で相当数の入所希望者が増えると思っております。これにつきましては大変悩ましい問題でございますけれどもですね、これ対応していかなければならないと思っているところでございまして、昨日も申し上げましたように早急に、この検討委員会等々をですね、開催いたしまして、検討してまいりたいと思っております。はい、
議長。
石山議員。はい、
私はですね、大体その自分個人としてはですね、政府の予算もあるでしょうけれども、この5歳以下、0歳、5歳以下ですかね、この幼児教育についてはですね、所得関係なくしてこれは無料にすべきだというふうに私は大体思って、高等教育はこれ仕方ないとしてもですね、そういうことで無償化になれば、それじゃ無償化になったから、あの時は入園させようかというおっしゃるように、家庭も保護者もあるわけですね。それで、やっぱそれ別として先ほど申しました待機児童についてはですよ、また来年申し込みされると思うとですけれども、そうした場合は再度申請になるわけですよね。それ優先的にはならんわけですか。
白川市長。
はい、以上。
ここからですね。
はい、自宅で、自宅で、自宅でよかったです。
一年一年入賞申し込みを取りますので、それを優先ということにならないと思っております。
以上。
一山議員。
はい。いや、それはもうそうだろうと思っておりますけれどもですね、退社の年齢がずれてくるわけですよね。そういうこともありますから、お誕生日いたしたわけですが、それからですね、私はこの無償化の危惧しておりますことはですね、本当にこう無償化が実現すれば、まあ、白川市長がマニュアルに挙げておりました2歳以降、このありがたい、私ども非常にこう期待をしておったわけですが、今年こうした3ヶ月でですね、昨年で今年あれ 20年度ですか、からやるということ、実施するということになりましたのでですね、そうしたことで私も第2子の負担の、まあ、調査を、現在の負担を調査していました。それと国基準保育料がですね、やっぱり5100万ぐらいこうかかっているわけですね。その中に市基準の保育料、これは保護者負担が2800万円。そうとその差額がですね、町の持ち出しになったわけですね、今のところはですね。そうとそれが2200万ぐらい、68万1000円あります。それから3世以上の児童化の無料化、これはその参考資料でありますけれども、国の、基準の保育料がこれ675名、今おりますけれども、1億4400万円ぐらいが基準になっておりまして、その中の、保護者負担が6500万ぐらいです。その差額が今、市が持ち出しておるのが、7900万円、約 8000万円ぐらい持ち出しているわけですね。でこれがですね、個人負担が別としても、市の持ち出しが無料化になると、この分が現金そのものは浮いてくるわけですけれども、予算上では浮いてくるわけですよね。でそうしたことがですね、この、保育所の設備とか保育所の採用とか、そしてまた、婚活の事業とか、まあ、そうしたことに、まあ、予算化されればいいなというふうに私も思っておりますから、そんな点についても何、か市長ございましたら。
白川市長。
市長議員のように細かな数字は今私は思っておりませんでしたけど、今おっしゃるようにそういった財政的な問題等々につきましてはですね、ここで申し上げるのはちょっと控えさせていただきたいと思っております。いずれにしましても私は第2子以降の無料化というのはですね、やはり正直申し上げて幼稚園の方に誘導をするというような気持ちもございましたし、いろんな面で西からと申し上げておりましたけれども、今回政府はもう第1子から無料ということでございますから、そういった中でですね、先ほど議員がおっしゃるように、0歳から3歳未満児でもですね、所得制限はなしでいいんじゃないかと、そういった点についてもですね、私はその辺同感でございます。そうなりますと、そこは市の持ち出しということになるわけでございます。もし、まあ、そういう、所得制限以上の収入がある方でありますとですね、その分は市の持ち出しということになるわけでございますけれども、その辺についてはですね、私もそう思っておりますし、今後検討をしていきたいと思っております。はい、
以上。
ま
あ、そうしたことになるよと私は言うわけです。はい、それでは次に、いきます。2校の島内の婚活事業についてでございます。これにつきましてはですね、まず、この質問の前に関連する朗報がございますので、ちょっと1分間ぐらいかかりますが、申し上げたいと思っておりますが、まあ、皆さんの中にもご存知の方がいらっしゃると思いますけれども、私は12月7日の長崎新聞の23面のふるさと総合面を見て、私は大きな喜びを感じました。それは壱岐市長だと、壱岐市長と、感じました。それは23面を開いて読みしてみますと、面の中央に白川市長が表彰されている写真と、上部には大きなタイトルで婚活応援自治体に壱岐市とありました。移住婚活推進を評価され、増田博成というわけですかね、これ元総務大臣たちが組織しておられる一般財団法人、結婚婚活応援プロジェクト辻村 国を代表理からですね、表彰がされておりましたが、この表彰は全国自治体部で、壱岐市が唯一の表彰であるということで、私は改めて、これにまた大きな拍手を、一人で拍手したわけですけれども、壱岐市の名声を高めて、将来の希望の持てる表彰であったと私も思っておりますが、今後の婚活移住や観光客、またふるさと応援、そしてグランドハイニングも期待されます。今回の表彰は、本当にこう白河市長誠におめでとうございます。まあ、時間を少し取りましたけれども、党内婚活事業の質問は表彰の通告の後でございましたので、少し内容も違いますけれども、この表彰よりも先に通告してたものですから、少し違った点もございますけれども、一つ申し上げたいと思っておりますが、党内の婚活事業について、少子化対策は何といっても、まず結婚が源泉であります。結婚して子供を産んでもらわないと、子孫繁栄と将来の一党を存続することができなくなります。それはまず結婚であります。党内には未婚の男女も見送られます。多くの男女が見送られます。特に男性は自分の家業を継承するため、職種によっては婚期が遅れ、いつの間にか適齢期を過ぎた方や諦めのような男性も見送られます。女性を持つ 親さんの中にもですね、できれば自分の娘は手元に置き、党内に嫁かせてやりたい、そしてそうしたことを思っておらっしゃる親さんもおられます。宮庁時代には花嫁銀行とか農業委員会の中に結婚相談、員を選任して婚活事業に取り組んでまいりましたが、なかなか相手があることであり、元越しというのはなかなか厳しいことでございまして、まあ、自然証明といたしましたけれども、生きてとなりまして、結婚相談員の登録の募集もあっておりましたが、その実績はいまいちのようでございます。生き死の婚活のデータを見てみますと、生き生きウェディングで平成10年から平成19年まで10回開催されておりまして、福岡市でも3回開催されており、参加者は男性367人、女性は372名、合計739人参加されておりまして、その中のマッチング数は142名であります。成婚者は25名でありました。また、ふれあい交流事業の活動では、実行委員会、民間委員会、JA 青年部で、巡り合い、ふれあい、お見合い、生き生き、おむすびというようなタイトルで、平成20年から平成29年まで、年に2回から3回、6回も実施されたことがございますが、通常17回も開催されております。関係者にねぎらいと、本当にこう、感謝を申し上げたいと思っておりますが、その中で参加者の累計が598名で、マッチングが9名、成婚者が2組で、皆さん方のご了解がなかなか成果が上がったなという点もございますけれども、まあ、それでも19年間で25名の成婚者が会っております。今回去る11月11日から12日にですね、壱岐市長の行政報告でも、まあ、申し上げましたけれども、第5回壱岐おむすび大作戦が、市内で2日間にわたり開催され、10月には壱岐在住の男性参加者に3年前から結婚仲人大手ツバイと連携し、移住促進と婚活の支援を行っている講師をお招きいたしまして、コミュニケーションの方法や、まあ、その心構え、そしてまた事前セミナーも開催されて、女性の参加者にも同様に全国で活躍されている高橋宗介先生へのきめ細かなフォローを受けて、9組のカップルが誕生しておりますが、まあ、結果的には人、まだ成婚はされておらんようでございますけれども、そのイベントが終了後に交際が円滑に進むように、直接のセミナーや2週間後にはカップル成立の男女を対象にフォローアップセミナーを実施されて、一人でも多くの成婚者を、目指しての市長をはじめ職員の皆さん方の並々ならぬご努力に感謝、これも感謝を申し上げたいと思っていますが、このような努力が認められて今回の表彰があったものと思っておりますけれども、このような 婚活イベント域をはじめ協力団体で当該男女との交流を移住を含めて開催されてきましたけれども、今回私の案はですね、提言は当該交流は継続しながら、それに加えて思考を変えて原点に帰ってですね、域在住男女の婚活交流会を開催して、域を守る、子孫を残す、後継者を育てるというようなテーマでですね、高橋先生のような方を講師をお招きいたしまして、セミナーを開催すれば、域在住同士の理解度は当該の女性男女よりも私は高いと思っておりますので、その点について市長のご見解をお尋ねいたしたいと思っております。
佐野企画振興部長。
13番、市山茂議員のご質問の2点目の党内婚活事業についてお答えさせていただきます。人口減少対策の一環として生き生きおむすび大作戦と題し、実行委員会組織により独身者に対して出会いの機会を創出することに成婚を促すための婚活イベントを毎年実施いたしております。今年度は11月11日12日実施いたしました。今年度の生き生きおむすび大作戦では9組のカップルが成立しまして、その後交際支援のフォローアップに取り組んでいるところでございます。このようなサポートの会議があって一昨年と昨年とのイベントでカップになれた方が2組めでたく成婚されました。婚活事業は壱岐市が実行委員会の事務局となって行政主導で今現在を行っております。壱岐壱岐おむすび大作戦と市内在住者で構成する団体、例えば農協青年部、商工会青年部などが主催する婚活イベントも時折実施されております。壱岐市が行う壱岐壱岐おむすび大作戦は近年市外女性のみの参加といたしておりますが、過去には市内外を問わずにご参加いただいていたことももちろんございます。イベントの規模によりますが、比較的市内の女性の参加が少なかったところであります。しかしながらイベントの内容を工夫することによりまして、市内女性のが参加しやすくなるよう、今後ぜひ市内女性も対象とした内容のものとを計画したいと考えております。企業間でのですね、出会いの場というようなイメージができたらというふうに思っております。議員におかれましてもですね、アイデアをいただければというふうに思っております。また民間団体においても婚活イベントの積極的な開催を促すために、壱岐市のふれあい交流事業補助金を活用して開催経費の一部を助成を行うようにしておりますし、市内未婚者の婚姻を仲立ちする結婚応援隊の募集も行っております。現在11名が登録されております。成婚に至った場合20万円の奨励金が支給されて、昨年度1組ご成婚に結びついております。先ほど議員さんの方から市長の東京での表彰につきましてはですね、市長自ら12月5日に行かれまして、壱岐市の PR 等も行ってですね、今後積極的な取り組みに行ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
議長、
一山議員、
今の婚活活動はですね、もういいとですね、定住とか移住とかの関係でですね、私も非常にいいことだと思っておりますが、それに加えてですね、党内同士の婚活開催についてはですね、私は党内の娘さんを持つ親さん方が先から言われたように、やっぱ党外から来ていただくのも嬉しいけれども、党内のその自分の娘が手元に置きたいということもいらっしゃいます。そしてまた手元におればですね、老後も安心だというような人もいらっしゃるしですね、これはいろいろそのあるわけでございますけれども、党内同士でお互い知り合ってですね、都合の悪い点もありますけれども、いい点もあると私は思っておるわけですね。それで今言われましたようにですね、いろいろな婚活法があるわけで、今党外ではですね、町婚といってですね、町子、外ですね、外の町、町じゃなくて、 そのマチコンというのがですね、流行ってて、10人ぐらい、少数でですね、やって、大勢おったら泥棒やればおうかとか言ってですね、なかなかまとまらんそうですが、小さい10人ぐらいでやるとですね、それが和やかにまとまるともあるというようなことが、テレビでも言っておりましたし、まあ、新聞でもちょっと私見ましたけれども、そういうこともありますからですね、やはりその党内、まあ、私は企業で原点なんか昔はこうやってたわけですよ。私も結婚相談員とかですね、あれね、何ていうかな、いろいろこうやっておったわけでございますけれども、やはりですね、意気同士は、まあ、そうした移植した点とか、もうこれで俺はもうできんとじゃなかろうかというの諦める人も多いからですね、それを積極的にですね、やっぱ推進しているというような方法を取らんとですね、やっぱ当該の人もですね、やっぱ、交通費もかかりますしですね、なかなか募集をその年に2回3回募集するということがなかなかできませんから、党内だったらその点は私は楽ですから、いっぺんやってみなわからんわけですから、少数でもいいから年間に2回ぐらい、あえんとかあったばって行きそうだね、それじゃ今次は秋にあるなら行こうかというような気も出てきますから、そうしたこともですね、こまめにやっぱやってみたらどうかという提案でございます。そういうことはちょっと、時間も余裕ですから先に進みますが、それでは次にふるさと納税の、ふるさと応援基金についてでございますけれども、これふるさと応援基金もですね、まあ、非常にこう皆さん方なんで増加されております。本年は特に企画振興部長、政策企画課の職員の皆さん方の英知を結集されたお礼品の品、意義特産のカタログも増加され、充実した内容で本当に通販のもう顔負けのような目を見張るようなカタログができております。永久金も大幅に増加しております。全国的にふるさと応援基金は実施財源が乏しい自治体が力を入れており、自治体にとっては恵みの財源であります。その反面、お礼のお返しが加熱化されて、大きいところでは3割から5割のお返しの自治体が多くなってマイナスになったという話も聞いておりますけれども、市長の行政報告にもありましたように、制度の受賞を逸脱しておることから、平成29年4月に総務大臣からの通達で返礼を3割以下にするように通知があっております。この返礼を3割以下にすることで応援寄付金の減少が予想されますが、全国の実態もまたメニューを考えられると思っております。私は品物に限界があり、供給のこともございます。品物ばかりではなくてですね、人間関係の心でお互いお願いをすることで活用の理解を得て、継続できる方法で島民の皆さん方にそれぞれ個人的仕事関係、取引関係があられる方が多いと私は思っておりますので、自分たちでできない利用活用の財源確保でありますので、何らかの方法で応援寄付金のお願いの呼びかけ運動、まあ、推進をされたらどうかと思っております。市長はいつもですね、当該でも愛さんの時は必ず、そうしたことを呼びかけていらっしゃいますけれども、これは市長ばかりじゃなくてみんなでね、呼びかけて実行していきたいと私も思っていますが、市長のご見解をお願いしたいと思っています。次にですね、ふるさと応援基金の趣旨目的についてでございますが、ご承知の通り、人口が首都圏に一極集中し、地方が人口減少となり疲弊しないようふるさと応援をする制度であります。支援された金額に対し都道府県税、市町村税が控除される制度になっておりますが、私はこのふるさと応援基金は他県だけにお願いすることと思っておりましたが、最近、まあ、びっくりしたことがございますが、給付状況を見て調べてみますと、意気投民の方が当該へ給付されていることを聞いて本当にこうびっくりしたわけでございますが、これは当該のお礼の特産品が目当てであると私も思いますけれども、これは他県へ給付された控除金額が壱岐市の市民税の減収となっております。規制することはできないわけでございますが、金額は申し上げませんけれども21件もあるようでございます。税収の少ない壱岐市であり、壱岐市でも一生懸命こうお願いをしてまいっておりますので、この趣旨をご理解いただくご策をされたいと思っておりますが、この点について市長のご見解をお尋ねしたいと思います。この2点について。
佐野企画振興部長。
3点目のふるさと応援寄付金につきまして、ご質問でございます。答えさせていただきます。まずもって市山議員におかれましては、日頃より当該のお知り合いの方へのふるさと応援寄付金、いわゆるふるさと納税の推進を、積極的にしていただきまして、多くの方から制度を知ったきっかけ欄に、市山議員のからのご紹介という記載がなされてご復帰をいただいております。この場を借りてお礼を申し上げます。今回ご質問の議員同様、当該の方への呼びかけを当民それぞれが行うことで寄付額の増加につながり、財源の確保ができるということと思いますことかと思います。ぜひ当民の皆様にも推進をいただくこととありがたくいただくとありがたく思っております。具体的には壱岐市が作成しているふるさと納税、お礼の品のカタログ等同窓会などの中でご紹介いただければと配布、準備をさせていただきたい、させていただきます。またこれからふるさと納税でいただいた寄付金がどのように事業に活用されているのかについて、知っていただくことでその思いも深まるものと思っております。次に2点目に、ふるさと納税のお返しが加熱し党内の方が、他の自治体へ寄付をされており、それにより県民税と壱岐市の住民税が減額となり、自治体の財源確保の寄付と理解されていないとのことについてでございます。壱岐市民の方が他の自治体へ、ふるさと納税をされることにつきましては、当該にふるさとをお持ちの方やお世話になっている自治体があられることからと考えております。この点につきましても個人の自由な意思であり、何らかの制限をすることはできないものでございます。それよりも先ほど議員から ご提案いただいておりますように、市外の方への PR を行っていただくことを大事だと思います。寄付者のお考えについても、返礼品にではなく寄付金の使い道に注目をされてきておりますので、寄付をされた方について壱岐市への寄付をしてよかったと納得していただけるよう活用を行い、市外へ出ていく寄付額より入ってくる寄付額が大幅に上回るようアイデアを出して、その発信に努めてまいりたいと考えております。参考でございますが、市外への寄付にかかる市民税の影響では72名ぐらいの方が当該の方の自治体に寄付をされておるということでございます。以上でございます。はいはい。
以上、
一山議員。
私はですね、今年は50年に一度と言われるような豪雨に見舞われまして、九州豪雨災害緊急支援の給付金を、たくさんいただいており、現在も続いております。そうした中であるから私は申しておるわけでございますが、壱岐市中期財政計画でも示されているように、基金の取り崩しによりまして基金残高も減少し、財源不足が生じてまいります。そして地方交付税のもう算定方式の見直しによりまして、減額も考慮すべきであります。このふるさと納税基金は本当にこう私たち財源の乏しい壱岐市ではありがたい、先ほど申しました恵みの給付金であります。他県市に遅れを 取ることなく、物品も大変でございますけれども、やはり人の付き合いで、心で、壱岐島民の全体を理解いただいて推進すべきだと私も思っておりますが、先般ですね、この BS ジャパンで、トランスバンクの社長、これは小名社長ですもんね、小名社長が来て、テレビに出て、ゲストで出て代談しておりましたけれどもですね、言われておりましたけれども、今はですね、この市内よりも自分たちの、若い方がですね、自分たちの第二の故郷という考えが多いということでございますから、そうした心をつかんでですね、やっぱこれはやるべきだと、そして、そうしたことを言われておりましたので、今後ともですね、そうした推進方法を取っていただきたいというふうに思っております。あとがちょっと少ないですから、先に飛ばしたいと思いますが、次に、4校のグランドファイリングの協力についてでございますが、このグランドファイリングの協力についてですが、この言葉はですね、ご存知のように不特定多数の人が 通常インターネット経由で他の人々や組織の財源の確保や協力などを指す群衆と資金調達を組み合わせた造語でありますが、最近は全国的に多くなり、プロジェクトを立ち上げる実行者自身も個人、団体、企業、自治体など様々でございますが、内容はそれぞれで、国際協力から社会貢献、ビジネス、個人の夢、観光施設整備などの目的により活用できるようになっております。実施するにはサイトの作成、宣伝広告、資金受け入れなど、素人にはその知識もなく、管理運営を行っている株式会社トランスバンクに委託する方法しかないと私は思っておりますが、ふるさと応援給付金と同様に、政策計画で申し込みから資金受け入れまで協力できるのかどうか、そしてまた事業目的によっては、その資金を実行者に資金提供ができるのかどうか、その別の方法があれば、参考までにお尋ねしたいと思っておりますけれども、これはどうしてその企画課の方に相談しないといけませんので、まあ、一般質問ではどうかと思いましたけれども、まず、そうしたことを市長のご見解をお尋ねしたいというふうに思っております。次に、2項目ですが、2項のグランドファンディングの支援目的でございますけれども、このグランドファンディングの支援目的は、内目湾に浮かぶ小島周辺の整備関連のご協力の支援でありますが、この件は要望書も出ており、三権常任委員会でも現地調査で審査の結果、支援環境を守ることを考慮し、条件付きの採択もいただいております。私も一般質問をいたしましたが、市長もこの件では政権分離の関係もあるので、支援環境のこともあり、厳しいことの答弁でございましたが、トイレについても前もっていくようにとのご意見で、立場上の答弁だったと私も思っておりますが、地元では そうした行政以上にですね、支援環境を守ることには思っております。特に、環潮時の賛同がメインであります。最近は内村が日本遺産に認定された内村に浮かぶ小島神社があり、環潮になると海中から山道が姿を現す時間限定のパワースポットであり、フランスのモンサンミッシュに似ていることから、外国人を含め、島内からの観光客も増加し、山道入り口周辺でのボコボコの箇所で多くの女性や子どもたちは、危険であり、歩行しやすいくらいの、簡単な石を並べ直すくらいの補修を何とし思っております。そして何としてもトイレの要望も多く急務のようでありますが、市の交流人口増加、もう一泊、先ほども話があっておりましたが、滞在してもらう、実現から見ても、そうしたことから見ても、受け皿作りが大切であります。市がいろいろの、制約で行うことのできない事業、観光客を安心して楽しく島の周辺を散策できるものを観光客にとり、本当のおもてなしの人だと私も思っておりますので、市として、このグラウンドファンディングの支援で実行者の目的が実現できますように、その指導と協力いただくために一般質問でいたしました。前向きなご答弁をお願いいたして思っていますが、よろしくお願いします。
佐野企画振興部長。
一山茂議員の4点目、クラウドファンディングの協力についての1点目で、クラウドファンディングにつきましては、壱岐市においても個人、団体ですでに実施され、資金の調達をされております。市といたしましても、壱岐市御柱祭りを実施いたしております。全国から106万のご寄付をいただいて、地域の方に通常のふるさと納税で使い道の壱岐御柱に指定をされて106万円を寄付をいただいております。今回、小島神社の整備の要望について、市として政教分離のこともございます。実施も厳しいということから、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの実施についてのご質問でございます。クラウドファンディングであったといたしましても、政教分離の原則には変わりはございません。ので、実施するとすれば、観光地としてトイレの整備などは可能かもしれませんが、 まあ、参道境内の整備には活用することは厳しいものと思います。しかしながら、先ほども申し上げました通り、寄付を検討されている方の寄付先についてはお礼の品よりも使い道にシフトしてきております。ふるさと納税でなくても使い道が明確であれば、クラウドファンディングを個人団体で実施することも資金の調達は可能ではないかと考えております。また観光地として小島神社周辺の整備については現在の制度のままでふるさと納税の活用が可能でございます。合わせてその部分に使い道を特化し、ガバメントクラウドファンディングを実施することにより、宣伝効果も含めて実地の検討をしたいと考えております。まあ、いずれにいたしましても、小島神社周辺の整備につきましては、30年度見直しを行います観光振興計画に盛り込むよう取り組んでいきたいというふうに思っております。以上でございます。
議長。
一山議員。
はい、私もまあそういうふうに理解はしておりますけれどもですね、やはりそういうことでございますから、後でですね、また担当課の方にも詳しいことは相談に参りたいというふうに思っておりますが、これも一般質問、そしてまた常任委員会の質問待っておりましたので、合わせてお願いをしたわけでございます。そうするとですね、私たちは小島神社もですね、やっぱ多いところで100人ぐらい来ます。その中で団体のですね、添乗員とか、それからそこの、主な人、そしてご父兄たちもですね、こうして、地域で小島神社のこのはがきを作ってですね、ずっとこう配っておられますけれども、これもやっぱり限度があって、ね、財源に個人で負担しようわけですから、まあ、そういうこともありまして、域の観光にはですね、私十分こうやっておるということで、ね、この長崎新聞にも載っている、小島神社は堂々と内湾の遺跡になって載っておりますからですね、これは皆さんが、域の人がその大事に思っておらんだけで、よそから見るとですね、そうしたことがあると思って、関心があると思います。それから、モンサのメッシュでもね、こういうふうに写真がピシャッとあります。それで、こうしたことを含めてですね、余談になりますけれども、真珠湾攻撃でですね、総大将であった山本五十六さん、知っちゃうんですよね、山本五十六元帥が新潟県生まれです。その人がですね、ハワイを攻撃したということで、被害は受けておりますけれども、ハワイの住人、滋賀で、ハワイ住人が、最近ですね、姉妹都市を結んだのでね、そうした戦争があって、平和を願って、そうした姉妹都市をしたと。いうことで、私もそれ見てびっくりしましたけれども、これがですね、外国人が多くなりますと、フランスのパリともですね、姉妹提起ができるかもわかりませんからですね、そういうことを含めてやっぱ考えていただきたいなというふうに思っております。それからもう一つですけれども、福祉の方です。ちょっと戻ります。部長戻りますけれども、保育園の関係についてはですね、今民間で、企業指導型保育所というのがございますね。これがやはり今までは従業員だけしか入園されたようになったのが、この20年に向けて、緩和されるようになります。そうするとですね、そこの中に一般の人も入れられるということでございますから、企業団指導型の保育園の希望はもしあっておりませんか。域では、企業団民間でそうした保育園を作る、例えばそうですね、もうそういうことがですね、今から出るかもわからない、域ではどうかは分かりませんけれども、まあ、例えば病院でもそうしたことがあるかもしれませんから、そういうこともやっぱ考えとってですね、申し込みがあった場合はしなきゃいかないなというふうに思っています。時間が来ましたから、これで私の質問は終わりますが、全てについてよろしくお願いします。ありがとうございました。